こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、富裕層マーケティング研究で知られるトマス・ J ・スタンリーが、純資産100万ドル以上の米国の富裕層への大規模調査をもとに、資産形成に結びつく習慣、職業選、消費行動、人間関係を検討したノンフィクションである、旧放題、なぜ、この人たちは金持ちになったのかを過失改変した書籍で、短期的に大金を得る裏技ではなく、富裕層に見られる行動傾向を提示する。中心にあるのは、資産は高収入そのものではなく、収入と支出の差額を長く維持し、それを主体的に運用できるかで形作られるという見方である。派手な消費を避ける契約、経済的自立を志向する仕事観、配偶者を含む家庭環境、誠実さや自己統制といった要素を扱い、富裕層像に関する盗賊的なイメージを問い直している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資産額を左右するのは収入水準より収支差額の持続である。本書の基本命題は、所得が高いことと資産を保有していることを同一視してはならないという点にある。高い収入があっても、住宅、自動車、衣服、旅行などの固定的または未営的な支出を増やせば、純資産は蓄積しにくい。反対に所得の範囲内で生活し、余剰資金を継続的に残せる人は、時間を通じて資産を育てやすい。本書が焦点を当てるのは、豪奢に見える生活ではなく、資産形成を優先する予算配分である。したがって、節約は単に支出を最小化する行為ではない。将来の選択肢や経済的自立のために、現在の消費を評価し直す意思決定として扱われる。また、年齢と所得から期待される資産額を考える枠組みも示され、収入の大きさだけでは把握しにくい蓄財の進捗を点検する視点を与える。ただし、その基準は米国の調査に基づく目安であり、日本の税制、年金、住宅事情、為替をそのまま反映する数式ではない。読者は数値を絶対基準として使うのではなく、自身の収支率と純資産の推移を確認する契機として読むべきである。次に、契約は安さへの執着ではなく、価値減少を見極める購買技術である。富裕層は高級品を無条件に買い、贅沢な余暇を楽しむというイメージに対し、本書は日用品の購入、クーポンの利用、衣類や住居への支出などに慎重な人々の刹那を示す。ここで重要なのは、契約を貧しさの表現としてではなく、資産を減らす支出と将来の価値を生む支出を区別する能力として理解することである。購入直後から価値が下がりやすい消費財には価格への厳しさを持ち、見避けや周囲の期待による出費を抑える。その一方で、時間や生産性に関わる領域では、何でも自分で行うことを必ずしも推奨しない。自分の時間を低い価値の作業に固定するより、専門家やサービスに任せ、自らの得意分野や収益活動に集中する選択もあり得るからである。この区別は、安いものを選び続けるだけの節約論とは異なる。本書の消費観は、購入価格、維持費、耐久性、失う時間、代替案を比較する費用対効果の発想に近い。現代の読者にとっては、月額課金、住宅ローン、車両費、見境のためのバランド消費を棚卸しし、資産形成の目的に照らして支出を再設計する材料となる。さらに、会社勤めの安定と経済的自立のリスクを分けて考える。本書では、富裕層に自営業者、事業経営者、ホガー制の営業職など、収入の変動を受け入れる職業の人が多いことを取り上げる。その背景には、毎月の給与が保障されることと、人生全体の経済安全が同じではないという問題意識がある。雇用先、昇進制度、特定の専門技能だけに依存すれば、環境変化によって収入源が損なわれる可能性がある。一方で、自ら顧客を獲得し、価値を提供し、事業や投資を通じて収入源を広げることは、不確実性を伴うが主体性も高める。本書はその意味で、起業や自営を経済的自立へ向かう重要な経路として評価する。ただし、これは全員が退職して起業すべきだという単純な処方箋ではない。調査対象にはすでに資産を築いた人々が含まれるため、成功者の行動だけを見れば、失敗例や制度的条件が見えにくくなる。本書から実践的に受け取るべきなのは、雇用形態の優劣ではなく、専門性、顧客、収入源、資産運用を一つに集中させないという考え方である。自分の能力を発揮でき、誇りを持て、長期的な自立可能性を感じられる職業を探す姿勢が強調される。そして、成績や知能だけでは説明できない成功要因としての誠実さと社会性。本書は、学校の成績、知能検査、学位の有無だけでは経済で成功を十分に説明できないと論じる。代わりに、誠実さ、自己鍛錬、他者と協働する力、勤勉さ、配偶者からの支えといった要素を重視する。この主張の意義は、資産形成を金融知識や計算能力だけの問題に閉じない点にある。事業や営業、顧客との長期関係、共同での意思決定では、約束を守ること、感情を統制する、 相手の利益を考えることが信用の蓄積につながる。また困難や批判に直面した際に行動を継続する力も長期の蓄財や事業継続には欠かせない。本書は優等生が必ずしも富裕層にならないという対比を強く用いるが、これを学歴不要論や反知性主義として受け取るのは適切ではない。調査対象には高学歴者も多く、成績と資産の関係は単純ではない。むしろ学力は多数の要因の一つであり、経済的成果には職業選択、対人関係、リスク判断、生活管理が複合的に関わるという読み方が妥当である。能力の評価を単一の試験結果に還元しない点に本書の人間観の特徴がある。最後に配偶者、家族、交流のあり方を資産形成の基盤として捉える。本書は個人の努力だけでなく、配偶者や家庭環境が経済的な軌道に与える影響を大きく扱う。夫婦が消費者より子育て、仕事への姿勢について大きく対立すれば、所得が高くても資産を残すことは難しい。反対に生活水準を管理し、長期目標を共有し、精神的に支え合える関係は蓄財の継続性を高めうる。ここでの論点は、配偶者を経済条件だけで選ぶことではなく、価値観と行動習慣の整合性である。さらに本書が描く富裕層の余暇は、過度に過敏な消費より子や孫との時間、親しい友人との交流、投資や事業に関する計画などに向かう傾向として提示される。これは資産が増えれば必ず消費が派手になるという前提を崩す。もっとも家族構成や結婚の選択を成功の必須条件とみなすことには注意が必要である。調査で見られる傾向は、個々人の幸福や資産額を決定する普遍法則ではない。それでも資産形成を家計の数字だけでなく、身近な人との合意、時間の使い方、社会的な信用まで含む長期的な生活設計として考えさせる点は本書の重要な貢献である。結論として、本書は早く稼ぐ方法や特定の投資商品の正解を求める読者よりも、長期で純資産を築くための行動原理を点検したい人に向く。とりわけ収入が増えても貯蓄が残らない人、消費水準の上昇に不安がある人、雇用への依存度や仕事の選び方を考え直したい人には有用である。読者は収支差額を維持すること、価値の下がる消費に慎重になること、収入源と能力の自立性を育てること、家族との意思決定を整えることを自身の状況に合わせて検討できる。一方で調査はとして米国の富裕層を対象とし、時代背景も現在とは異なる。そのため職業、教育、投資、住宅に関する結論を日本や現代の条件へ機械的に移すべきではない。また成功者調査には成功しなかった人々の事情が十分に現れない限界もある。それでも本書が同種のマネー本と異なるのは、派手な成功談や速攻的な手法ではなく、多数の富裕層への調査を通して消費、仕事、人格、家庭を結びつけている点にある。資産形成を数字だけでなく生活設計として捉え直すための批判的に読む価値のある一冊である。ご支援いただける場合はトマス・J・スタンリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。